心に残るプレゼントをする30の方法。その1、プレゼントは物を贈るのではない。気持ちを贈るのだ。プレゼントを贈るときに一番大切なことは何を贈るかではありません。どれだけ気持ちを込められるかが大切なのです。プレゼントといえば何を贈ろうかと物に対してばかりに悩みがちです。しかし本当は何を贈ってもいいのです。鉛筆一本でも本一冊でも構いません。大切なことは贈るものではなく贈る気持ちです。あなたが誕生日プレゼントを受け取ったときのことを思い出しましょう。嬉しい気持ちで心がいっぱいになりますよね。何に嬉しいのかというと、プレゼントに対して嬉しく感じているわけではないはずです。誕生日を覚えていてくれた、わざわざプレゼントをしてくれたというその気持ちに対して嬉しくて感動してしまいますよね。人間が嬉しいと感じるのは心の温かみなのです。プレゼントというものを通じて温かい気持ちが伝わってきたから嬉しいのです。愛でできている人間が一番求めているものはやはり愛なのです。本当のプレゼントとは気持ちを送ることを言います。プレゼントを送るときに困ったら何を送るかよりどうすれば気持ちが伝わるかという考え方に切り替えましょう。気持ちを送ることができたとき、それを素敵なプレゼントというのです。本当のプレゼントは物ではなく気持ちです。物ではなく気持ちを送る。心に残るプレゼントをする30の方法。その2、贈るものの大きさは問題ではない。贈る気持ちの大きさである。贈り物をするときには大きなものから小さなものまで様々です。小さいものならシャープペンシル1本から大きいものなら車、家、土地まであります。贈り物といえば大きい方がなんだか得をしているような気がします。クッキーの贈り物でも8個入りより12個入りの方がたくさん入っているから大きめのものを選んでしまいます。しかし、ちょっと待ってください。その選び方は本当に相手が喜ぶ選び方ではありません。プレゼントの本当の意味は気持ちを贈ることです。気持ちのこもっていない贈り物は中身のない箱を送っているも同然です。見た目は大きくても中は空っぽなのです。本当に大切なことは贈るものの大きさではなく贈る気持ちの大きさなのです。今まであなたはプレゼントといえばどんなものを贈るかに気を使っていたことでしょう。しかしこれからはどれだけ大きな気持ちを贈ることができるかに気を使いましょう。あなたも受ける側になってみればわかりますが、本当に嬉しい贈り物は物ではなく気持ちなのです。大きな家具を贈られても必ずしも相手が喜ぶとは限りません。確かに大きくて実用的なものですが、物の代償ではありません。気持ちがこもっていない上に場所を取られる大きな贈り物はむしろ相手にとって迷惑になるかもしれません。物の代償を中心に選んでしまうと往々にして空回りしてしまいます。一方、心のこもった手紙は必ず相手が喜ぶ贈り物になります。手紙は高価なものではなく小さなものです。はがき1枚なら100円もしない。しかし気持ちがしっかりこもっていれば大きな家具より嬉しい贈り物になるのです。贈り物は物の大きさより気持ちの大きさで決める。心に残るプレゼントをする30の方法。その3、気持ちはお金に勝る。ダイヤモンドを贈られても必ずしも相手が喜ぶとは限りません。ダイヤモンドは世間一般では大変に価値の高い宝石です。確かに高価なものですが、価値は金額の代償ではありません。もしかしたら相手はダイヤモンドに一切興味がないかもしれません。もしかしたらルビーの方が好きかもしれません。いえ、宝石が嫌いかもしれません。金額の代償で考えてしまうと対立になり競争になり比較の世界になります。また高価なものを贈られると送り返すときにこちらも高価なものを選ばなくてはならなくなり、お財布への負担が大きくなります。ダイヤモンドは米粒のように小さいものでも高価なものです。しかし必ずしも相手にとって嬉しい贈り物になるとは限らないのです。むしろ相手にとって迷惑になることさえしばしばあります。一方、心のこもった手紙は必ず喜ばれます。喜ばれないという例外は考えられないほどです。高価ではないからお返しをしやすく、大きなものではないから受け取りやすいのです。それでいて気持ちがこもっているからこの上なしです。大きさは問題ではありません。金額の代償も問題ではありません。気持ちの代償が問題なのです。気持ちのこもっていない高価なものを送れば迷惑になってしまいますが、気持ちのこもった手紙は思い出になります。気持ちはお金に勝ります。値札を見てプレゼントを選ぶのではなく、本当に大切なことはあなたのハートにあるのです。金額の代償でプレゼントを選ぶのはやめる。心に残るプレゼントをする30の方法。その4、プレゼントに手紙を添えなければ送る意味はない。本当に喜ばれるプレゼントは物の代償ではありません。金額の代償でもありません。気持ちの代償が問題です。その事実がわかると次第にプレゼントを送るときにはどうすればいいかわかります。贈り物に手紙を一通添えることです。え、たったこれだけと思うでしょう。たったこれだけでプレゼントの輝きが一気に増します。あなたがいつも贈るプレゼントに手紙を添えるだけでいいのです。誕生日プレゼント、お歳暮、感謝の贈り物などプレゼントの種類は関係ありません。どんな贈り物も手紙という気持ちが添えられてこそ本当のプレゼントです。プレゼントは英語で伝える、贈るという意味があります。何を贈るのかというと、物ではなく気持ちなのです。人の心に残る印象的なプレゼントは、実は物より気持ちです。私は学生時代、母から仕送りを受けていました。米やら洋服やらと様々でした。一番印象に残っているのは、いつも贈り物に添えられている母からの手紙でした。箱を開けると、お米、お菓子、生活用品など様々なものが入っていますが、いつも決まって手紙も入っていました。私はいつも箱を開けることより、手紙の封を切る方がドキドキしていました。手紙に限っては精神的な気持ちの塊であり、深呼吸が必要になるのです。母はいつも贈り物には必ず一通の手紙を添えて送ることが習慣になっています。素晴らしい習慣だと思います。私もいつの頃からか母のようにプレゼントには必ず手紙を添えるようになりました。必ずそうしなさいと子供の頃から教わったわけではありません。手紙の添えられたプレゼントは嬉しいため、いつの間にか真似をして手紙を添えるようになりました。むしろ手紙のないプレゼントは意味がないと言っても過言ではありません。単なるものを突然送られても急に何と思います。告白する時の手紙を無言で手渡しされているような異様な雰囲気があります。手紙があるからこそ物が輝き気持ちが伝わってきます。プレゼントには必ず手紙を添える。心に残るプレゼントをする30の方法。その後、誕生日の前日にプレゼントを贈ろう。誕生日のプレゼントは誰でも一度は経験したことのある贈り物です。相手の誕生を祝ってふさわしいプレゼントを贈ります。 私は印象に残るプレゼントのコツを知っています。良い機会にあなたに紹介しましょう。誕生日の前日に送るということです。誕生日プレゼントといえば誕生日当日に送りますね。当たり前であり当然であり普通です。しかし逆に言ってしまえばみんなが一斉にプレゼントを送りますから印象が薄れます。たくさんのプレゼントが殺到する日にわざわざプレゼントを送っても印象は半減してしまいます。誕生日当日はたくさんのプレゼントに紛れてあなたのプレゼントもその一つになります。 ONE of Time たくさんの中の一つになります。たくさんあるゆえに集中してもらえなくなります。人気アイドルにバレンタインデーのチョコを受け取ってもらおうと2月14日に届くように送る人はまだ二流です。プレゼントのコツを知っている熱狂的なファンは必ずバレンタインデー前日に送ることを知っています。バレンタインデー当日はファンからのプレゼントが殺到して一つ一つ確かめる暇も余裕もありません。しかし前日なら送る人はいませんからアイドルに当ててもらえる確率が数段上がります。当然ですが印象も強く残ります。ファンの中には2日前や3日前に送るというプレゼントの達人までいるようです。誕生日当日に送ることは悪いことではありません。しかしそれでは普通すぎるのです。当たり前なのです。誕生日当日はもしかしたら何か送ってもらえるかもと心の準備を始めています。相手にあっと喜んでもらうためには前日に送ることです。誰も送っていませんから一番あなたの印象が強く残ります。不意をつかれたプレゼントほど嬉しく印象が強くなります。2番目や3番目もいいですがやはり最初に届く誕生日プレゼントが一番嬉しく感じます。マラソンでも1着の人が一番注目を集めます。私は今プレゼントといえばいつも誕生日の前日に送るようにしています。理由は今お話しした通りです。相手からはすごい覚えてくれていたんだといつも喜ばれます。これは誰にも言ってはいけませんよ。真似をされて同じようにする人が増えてしまうと意味がなくなってしまいますからね。誕生日プレゼントは前日に送る。心に残るプレゼントをする30の方法。その6。発送予約を利用すれば忘れることはない。1年を通して贈り物をする機会は多いものです。父の日、母の日、敬老の日、お中元、お歳暮。父や母の誕生日、妹や弟の誕生日、祖父や祖母の誕生日。さらに友人の誕生日も加われば毎月何か贈り物をしていると言っても過言ではありません。一回一回わざわざプレゼントを選び、手紙を書いて発送してというのは確かに面倒ですね。手間も時間もかかります。面倒なら少し工夫を凝らしましょう。発送予約ができるサービスをご存知ですか？贈り物を送る日が指定できるというサービスです。このサービスを活用すれば数ヶ月後まで発送を予約できます。あなたがよくインターネットを利用している人ならグリーティングカードを一度は利用したことがあるでしょう。記念日にメッセージ付きのカードを送るサービスです。大抵の場合無料で利用でき送る日まで指定できます。こうした発送予約配信予約のサービスを利用すればうっかり忘れることはありません。またプレゼントをまとめて送ることができ手間を大幅に省くことができるのです。発送予約サービスを利用する。心に残るプレゼントをする30の方法。その7。プレゼントの基本は直接手渡し。これだけで十分に嬉しい。プレゼントをする相手がそばにいるなら手渡しをお勧めします。恥ずかしいと思うでしょうが手渡しましょう。発送サービスを使って間接的に贈り物もできますが家族や友人のように毎日顔を合わせる関係ならば直接手渡しの方がいい。手渡しする瞬間がすでに喜びに満ち溢れているからです。些細な儀式でありセレモニーです。緊張で胸がドキドキしますが相手も同じようにドキドキします。プレゼントは感動させることが目的です。感動できる手渡しはそれで大成功なのです。私は22歳の時に友人からプレゼントを直接手渡しで贈られました。もう何年も前の昔の話です。恥ずかしい話ですがその時何を送ってもらったか忘れてしまいました。しかし直接渡してくれた事実は今でもよく覚えています。その時のシチュエーション相手の笑顔まではっきり思い出すことができるほどです。それだけ直接渡してくれるということは感動的であり印象に強く残ります。物を送れば嬉しさはその瞬間だけです。しかし直接手渡しされるという記憶は忘れませんからずっと嬉しさが残ります。嬉しさはずっと継続されるプレゼントなのです。直接会ってプレゼントを手渡すというたったこれだけのこと。プレゼントを送る工夫というのは身近なところに存在しているのです。そばにいる相手なら直接手渡して送る。心に残るプレゼントをする30の方法。その8。プレゼントが恥ずかしくない人はいない。恥ずかしい時こそ直接手渡そう。恥ずかしいから友人に渡してもらう。恥ずかしいから郵送する。時々恥ずかしさのあまり直接に渡すことを控える人がいます。これはもったいないことです。恥ずかしいというあなたの表情は相手にとっての喜びに変わるからです。顔を赤くして言葉に詰まりながら贈り物をしてもらうと一生懸命さという気持ちが伝わってきます。その懸命さは言葉にならない喜びでありそれだけで十分に嬉しいものです。それがプレゼントになっています。プレゼントを贈るということはそもそもとても恥ずかしいことです。しかしプレゼントを受け取るということは誰もが嬉しいことです。恥ずかしさを抑えて送ってもらえるのは受け取る側には最高の喜びなのです。恥ずかしいと思うならなおさら直接渡すことです。むしろ恥ずかしさを見せた方がいい。恥ずかしさの漂う雰囲気の方がより記憶に残るのです。恥ずかしい時こそ直接手渡す。心に残るプレゼントをする30の方法。その9。歌を贈るというプレゼント。私が22歳の誕生日のことです。夕方に家のチャイムが鳴りました。誰だろうと思い扉を開けるとお向かいに住んでいるくみこちゃんとゆうすけくんでした。ハッピーバースデーリアタカヒロくん。ハッピーバースデートゥーユー。扉を開けるやいなやハッピーバースデートゥーユーの歌を歌い始め、私の誕生日を祝ってくれました。驚きと嬉しさのあまり泣きそうになったほどです。これほど嬉しくて感動的なことはありません。何が嬉しかったのかというと、誕生日を覚えてくれたことでも贈り物でもありません。歌ってくれたことがです。お願いをしてもいないのに、誕生日の日に歌を歌ってくれるという経験はなかなかあるものではありません。気持ちがないとできないし、しようとさえ思いませんね。お金より、物より何よりはるかに嬉しい贈り物に、私は鳥肌が立つほど感動したことを覚えています。遠い昔の話ですが、何年経ってもその時の記憶が薄れることはありません。未だに思い出しては嬉しくなります。歌を贈るというプレゼントは全くお金もかからず誰にでもできることです。感動的なプレゼントの一つとして忘れてはならない大切な贈り物なのです。 歌を送る。心に残るプレゼントをする30の方法。その10。残らない贈り物が心に残る。私は贈り物をするとき、残るものより残らないものを送るようにしています。洋服よりお菓子を送り、靴より図書券を送り、時計より商品券を送ります。なぜ残らないものを送るかというと、残るものは相手の負担になってしまうからです。物質的にも精神的にも両方に負荷がかかります。例えば服を送るとします。送る相手は女の子。あなたは相手が喜ぶであろう洋服を選んで送ったとします。きっと相手の好みに合うに違いないと思って選んだ服は必ずしも相手が喜ぶとは限りません。人それぞれに好みがあり、また年齢やその時の気分によってもコロコロ変わるものです。服を送って受け取った相手はありがとう、嬉しい、と笑顔で喜ぶことでしょう。しかし本当に相手が喜んでいるかどうかは定かではありません。心の中では嬉しいけど、ちょっとこれは私の好みじゃないなと思っているかもしれません。いえ、そう思っていることの方が多いものです。自分の好きな服は自分でさえ選ぶことが難しい。あなたは自分の好みに合う服をデパートで何時間もかけて探し選ぶことでしょう。自分でさえ選ぶことが難しいのに、ましてや他人が選ぶことはさらに難しくなります。相手の好みに合うことは奇跡的です。好みだけの話ではありません。受け取れば受け取ったで、今度は着なければなりません。なければならないというマストです。洋服の贈り物には服を送ったのだからしっかり着てねという念が込められています。送ってくれたのに一度も着ないのは悪い気がします。一度は着なければ失礼だと思い、好みではない服を進まない気を抑えてきます。これがなかなかストレスなのです。自分が好きでもない服を着なければならないのは自分の身になればわかりますが、結構辛い。仮装しているような気分になります。かぶっているような感じです。変装しているような違和感です。洋服だけでなく、時計にしろ、ズボンにしろ、ネクタイにしろ、残るものは生活のどこかで使わなければなりません。着たり置いたり飾ったり、活用は様々です。残るものが相手の好みに合うことは稀です。好みでないものを生活の中で使わなければならないという行為はストレス以外の何ものでもありません。こうした理由から私はもっぱら残らないものを選んでいます。お菓子、図書券、商品券、気持ちなどです。お菓子なら食べればなくなりますし、図書券や商品券も使えばなくなります。最初に言いましたが、贈り物で大切なことは物より気持ちです。お菓子を贈るにしろ、図書券商品券にしろ、必ず手紙は添えるようにしています。気持ちがこもっていれば十分に嬉しく、また相手も負担になりません。手紙は受け取っても負担にならず精神的な贈り物です。残らない贈り物の方が心に残るのです。残るものより残らないものを贈る。心に残るプレゼントをする30の方法。その11。本を読まない人もプレゼントされれば読むようになる。私は先日母の誕生日に本をプレゼントしました。基本的に残らない贈り物をすることが私流ですが、今回はちょっと例外です。本は残る贈り物です。どのような本を送ったかというと、健康に関する本です。具体的にご紹介します。病気にならない生き方、著者谷博美さん、マーク出版。大変素晴らしい名著です。私が今まで読んでいた健康に関する本の中で最もわかりやすくて実践しやすく感動した本を送りました。母に長生きをしてもらいたいという願いからです。あまり読書をする習慣のない母ですが、さすがに息子からの贈り物となれば読まないわけにはいきません。健康に関する本は母のためにもなり、家族のためにもなります。普段は読書をしない母も読んでくれ、健康に対する知識を身につけてもらえれば長生きでき、家族の幸せにつながることでしょう。もちろん今回も手紙を添えて送りました。なかなか良い贈り物だとは思いませんか。母が本を読み終われば父が読み、妹が読めます。いらなくなれば他の人へ貸したりプレゼントしたりもできます。図書館へ寄贈することもできるでしょう。残るものではありますが、手間がかからずためになるプレゼントです。本をプレゼントする。心に残るプレゼントをする30の方法。その12。花は誰もが喜ぶ素敵なプレゼント。贈り物に困ったら私から良い提案があります。お金がかからず必ず相手が喜ぶ素敵なプレゼントです。それは花です。花は子供から大人まで誰に対しても贈ることができる素敵なプレゼントです。見る人すべての心を癒し、優しい心にします。見るだけでも癒されますが、プレゼントされるとなお嬉しいものです。花をもらって嬉しくない人はいません。花をプレゼントされるということは人生においてなかなかあるものではありません。プレゼントといえば高価なものや価値のあるものをいつも贈ろうとしてしまいます。相手が喜ぶプレゼントはそんな遠くにあるものではありません。花という身近なところにあるのです。綺麗な花をプレゼントとして贈ると必ず相手は大喜びすることを保証します。花をプレゼントする。心に残るプレゼントをする30の方法。その13。プレゼントは受け取る側にもマナーがある。プレゼントは贈る側だけが一生懸命になるのではありません。送る側だけが意識して受け取る側はただもらえばいいと思っていませんか。特に何もしてなくていいというのは大間違い。受け取る側もきちんとしたマナーが必要です。どのようなマナーが必要かわかりますか。喜ぶというリアクションです。プレゼントをする側が一番求めていることは見返りでもなく感謝の言葉でもありません。お礼でもなければお金でもありません。あなたの喜んでいる表情がただ見たいのです。プレゼントは相手に喜んでもらうためにするものです。送る側は喜んだ表情を見ることができればそれで満足できてしまいます。笑顔になって喜んでいる表情を見てプレゼントをしてよかったなと嬉しくなります。受け取る側のマナーは喜ぶというリアクションです。たとえ好みに合わない贈り物を受け取ったとしても、喜びを表現することは最低限のマナーです。贈る側だけがマナーを意識するのではありません。受け取る側にもマナーを意識する必要があるのです。喜ぶというリアクションをする。心に残るプレゼントをする30の方法。その14。抽象的な感謝を言っていませんか。一つでいいから具体的に感謝すること。いろいろお世話になりましたという抽象的な表現では、いろいろとは何だろうと思います。いろいろという言葉は大変使いやすい。しかし抽象的です。いちいち細かく感謝を言うのが面倒なときに、いろいろという言葉で話を抽象的に濁します。いろいろ感謝しています。いろいろ助かりました。いろいろありがとう。こうした口癖に心当たりはありませんか。 いろいろありがとうと言われて確かに嬉しい気持ちにはなりますが、物足りない気持ちになりませんか。いろいろという言葉は曖昧で何に対して感謝をしているのかはっきり伝わってこないからです。いろいろという言葉が加わると急に社交辞令のような印象になります。手紙でお礼を言うときには一つで構いませんから具体的なお礼をすることです。いろいろありがとうという言葉は間違ってはいませんが、工夫の足りない感謝の言葉です。先日は楽しい話を聞かせてくれてありがとう。旅行で財布を落とした笑い話が面白かったという内容の方が具体的です。財布を落とした話に喜んでくれているんだな。よかった。また楽しい話をしようと思うものです。感謝といっても様々ですから、何に対して感謝をしているのかという具体例を一つ挙げて言えばいいのです。一つの具体例を加えてありがとうと感謝すればより喜びが伝わります。先日の仕送りどうもありがとう。お菓子が一番嬉しかった。連絡の電話どうもありがとう。おかげで助かりました。些細な言葉で構いません。具体例を一つ挙げるということは感謝が伝わりやすくなる工夫なのです。具体例を挙げて感謝を伝える。心に残るプレゼントをする30の方法。その15。値札のついたままのプレゼントは夢から覚めてしまう。高博くん、この前のプレゼント値札がついたままになっていたよ。私は以前うっかり値札をつけたままプレゼントをする失敗を犯してしまったことがあります。今思い出しても恥ずかしいことです。プレゼントを送るときに金額をほのめかせてはその価値が半減してしまいます。せっかくの素敵なプレゼントも値札がついていると急に夢から覚めてしまう気分になります。素敵な花を贈られて値札がついたままになっていると心地よい夢から現実に戻されてしまう感覚です。値札を外して送ることは基本中の基本です。お店でプレゼント用にお願いしますと言えば店員さんが値札を取ってきれいに包装してくれます。その時もいつもと同じく店員さんにプレゼント用の包装をお願いしていました。ただその時はいつもと事情が少し違っていました。どうやら商品に値札がいくつかついていたようなのです。時々商品によっては値札が2つついている商品があります。複数ある値札のうち1つを外し忘れていたようです。この変化球により店員さんを信じきっていた私は確認を怠ってしまい値札が残ったまま送ってしまったようなのです。それからというもの私は値札にも注意するようになりました。商品のどの場所に値札がついているかいくつついているか店員さんにお願いする時も外しているかを自分でチェックします。値札はきちんとすべて外してから送りましょう。値札を外してから送る。心に残るプレゼントをする30の方法。その16。物質的なプレゼントは部屋を狭くさせる。精神的なプレゼントは心を広くさせる。相手に与えるものは目に見えるものだけではありません。プレゼントを物という視点から考えるのではなく精神という視点から考えてみましょう。元気というプレゼントは目には見えませんがきちんと相手に与えることができるプレゼントです。空気のように目には見えませんがあるのです。物というプレゼントはもらいすぎると部屋のスペースを取られます。プレゼントされたものは気持ちがこもっているだけに捨てにくくて処分にも困ります。しかし元気というプレゼントはもらいすぎても部屋のスペースを全く取られることはありません。それどころか部屋のスペースではなく心のスペースが広くなり余裕が出てくるようになります。落ち込んでいるときに励ましてくれると元気になります。面白い話をしてくれると笑って元気になります。泣いているときにそばにいてくれるだけで元気になります。失敗談は面白くて聞くだけで元気になる話です。元気は相手の負担になるどころかむしろ心を軽くさせる素晴らしいプレゼントなのです。相手を元気にさせるのはなかなか難しい。高い商品はお金さえあればすぐ購入できて送ることができます。しかし元気を送るためには気持ちと時間が必要です。その気持ちと時間が相手を元気にさせるのです。究極のプレゼントは精神的なレベルになるのです。元気をプレゼントする。心に残るプレゼントをする30の方法。その17。気の進まない時にはプレゼントをしない。気の進まないプレゼントはしなくて構いません。気が進まないということは心の中で何か引っかかっていることがあるということです。中途半端な気持ちでは気持ちのこもったプレゼントをすることはできません。気持ちがこもっていないプレゼントは必ず相手にも伝わります。したくない時にはしない方がいいというのが自然の流れです。気持ちのない贈り物は逆効果になり不仲につながることがあります。無理をしてゴムを引っ張ると切れてしまうようにあなたの気持ちも無理をすると縁が切れます。そういう気持ちの時にはそれに従うことです。自然に感謝を伝えたい表現したい気持ちになるまで日常生活の中で学ぶことです。感謝をしたくない人は経験が足りないということです。経験が足りないから助けてもらうことのありがたみがわからず感謝をしたい気持ちにならないのです。プレゼントをしたい気持ちになれないのは今を一生懸命に生きていない証拠です。一生懸命に生きている人ほど忙しいと言い訳をしません。忙しい人ほどきちんとプレゼントができます。生活が充実しているのは自分の力だけではないということに気づいているからです。気が進まないのに無理やりプレゼントをするのはやめる。心に残るプレゼントをする30の方法。その18。突然渡すプレゼントには驚きと感動がある。あなたはプレゼントを渡すときにあげるねと事前に知らせておきますか。それとも驚かすために突然渡すタイプですか。どちらでも良いと言えば良いのですが、素敵なプレゼントというテーマから考えると突然渡すことをお勧めします。突然のプレゼントは驚きが感動に変わり強く印象に残ります。同じプレゼントを渡すとしても突然渡した方が喜びも大きく素敵に感じられます。前もってバレンタインにチョコあげるねと宣言するより突然チョコを渡した方が俺にやったと驚き喜びます。同じプレゼントで喜んでもらえるなら突然渡した方がより輝きが増します。当日に突然渡すとは素敵にプレゼントをするための工夫です。誰でもできお金もかかりません。同じプレゼントでも突然送れば感動も大きくなります。バレンタインデーは突然渡すものです。父の日、母の日、誕生日プレゼントも突然渡すものです。逆の立場になればわかります。突然渡してもらえると恥ずかしいですが嬉しくてたまらないはずです。プレゼントは突然渡すからいいのです。プレゼントは突然渡す。心に残るプレゼントをする30の方法。その19。値段の高くないものを送る方がお返しがしやすくなる。あなたはだんだんプレゼントに慣れてくると、プレゼントとは気持ちのやり取りということに気づかざるを得なくなります。相手の感動を与えるのは物ではなくハートです。 いかに高価なものを送るのかより、いかに気持ちを込めて送るかです。プレゼントの達人は物ではなく熱いハートを送ることができます。いえ、プレゼントの達人は一般の人が、なぜという不思議なプレゼントをするようになります。高価ではないものをあえて送るようになるのです。わざとであり意図的にです。それがなぜだかわかりますか？プレゼントに慣れている人なら当然さとすぐ答えることでしょう。贈り物を受け取れば当然のごとくお返しをするときのことを考えますね。高価なプレゼントを送るとお返しのときにも高価なものを送らなくてはならないと思います。高価なものを受け取ればお返しするときも高価なものを送らなくてはならなくなります。この負担のことまで達人は考慮に入れることができるのです。相手の財布をあなたが荒らしてはいけません。あなたが相手のためを思って送った高価なプレゼントは相手への負担になります。場合によってはありがた迷惑になることさえあるのです。プレゼントの達人は必ず低い予算でプレゼントを選び送ります。時には1000円もしないような安いものです。そうする方がお返しをするであろう相手の負担にならないからです。金額が低い方がお互いにとって負担は小さくなり、気軽にプレゼントし合えるような関係になります。また金額が低いため必然的に物ではなく気持ちで勝負しようと考えるようになります。金額が低いからこそ熱いハートを込めることに集中ができるのです。いかに気持ちを込めてお返ししやすいようなプレゼントを送るかが本当の素敵なプレゼントなのです。相手がお返しするときのことを考え、高価なプレゼントはしないようにする。心に残るプレゼントをする30の方法。その20、プレゼントを渡すときには2人きりになろう。プレゼントを渡すシチュエーションを素敵に演出するために些細な工夫があります。プレゼントを渡すときには次のことを心がけましょう。2人きりです。大勢の人がいる中で渡す方法も悪くはありません。周りに友人がいる中で渡す方法がいけないと言っているわけではありません。ただ2人きりの方がより感動が高まることは確かです。友人が周りにいる中でプレゼントをすると何かと邪魔をされたり口を挟まれたりするものです。私は贈り物をするという真面目なシチュエーションを友人から口を挟まれ何度雰囲気を壊されたか数えきれません。大勢の人がいる中では恥ずかしさが増して言いたいことも言えなくなります。二人きりになる方が確実で無難であり真面目な雰囲気を作れます。渡すときにはちょっとと二人になれるところに呼んでそうして渡すと良いでしょう。周りに誰もいませんからシチュエーションを壊されることはありません。二人だけですから相手はあなたに集中せざるを得ません。あなたも相手に集中できます。周りに人がいるとなかなか言えない言葉も言いやすくなります。相手にとっても返事がしやすくなることは言うまでもありません。渡すときには二人きりのときに渡す。心に残るプレゼントをする30の方法。その21、二人きりになるために早めに登校する。中学生2年の誕生日の朝、私が朝早く学校に登校したときのことです。今でも忘れられない一瞬はある日突然やってきました。朝早く学校に来た私は一人教室でいつものように勉強をしていました。するとコツコツと誰かが教室に近づいてくる足音が聞こえてきます。廊下を歩く足音は当たり前のように聞こえる音です。特に気にもしていませんでした。しかし足音が私の目の前で止まった。顔を上げると当時仲の良かった横山さんという女の子が立っていました。まだ誰もいない教室に一人入ってきて一言こう言いました。今日誕生日でしょ。はい、これ。プレゼントを差し出し逃げるように教室から去っていきます。私はあまりに突然で嬉しくて飛び上がりそうになりました。それはもう言葉が出ないほどです。今日誕生日であることを覚えてくれていたということに感動はもちろんです。さらに感動させたのはもう一つありました。私が朝早く学校に来ていることを知っている横山さんはプレゼントを渡すためにわざわざ早く来てくれたようなのです。その心遣いに驚き感動したのです。それでいて突然の誕生日プレゼント。出来事は一瞬でしたが今でもその光景をはっきり覚えています。それほど嬉しくて感動してしまったのです。渡すためにわざわざ早く投稿してくれたことに感動だったのです。プレゼントを渡すために二人っきりになることはポイントです。たくさんいると邪魔をされたり注意が散漫になったり感動が薄れます。二人っきりのシチュエーションを作るために早めに投稿してくれたのは言葉では言い表せない感謝と感動があるのです。プレゼントを渡すために早めに投稿する。心に残るプレゼントをする30の方法。その22、自分で勝手に記念日を作る。今日は何の日か知っている。以前付き合っていた彼女が突然私に問題を出してきたことがありました。大抵こういう時は誰かの誕生日や記念日だったりするものです。しばらく考え込んでいましたが一向に心当たりはありません。単なる平日であり何の日でもありません。わからないよと降参すると自信に満ちた表情で私たちが出会って100日目というのです。出会ってから今までずっと数えていたのかと驚いてしまいました。便乗して記念にケーキを買おうと言い始めるのです。100日目を勝手に記念日にしてしまうこともまた驚きです。彼女の細かな気遣いに参ってしまい一緒にケーキを買いに行ったことがありました。プレゼントは年間行事の時だけと限られたことではないと教えられた瞬間です。プレゼントの上手な人は記念日を自分で作れます。記念日はどんな名目でも構いません。初めて会った記念日だから。週末だから。試験が終わった記念だから。文化祭が無事に終わった記念に。勉強が一段落ついたから。記念という響きはワクワクする言葉です。記念日というだけで特別なことがあっても許してしまいます。突然ちょっと食べに行こうと言われると、なぜ?と思います。しかし文化祭が終わった記念にと言われるとそうだね。食べに行こうと妙に納得してしまいます。プレゼントの達人は口実がうまいのです。自分で記念を作ってしまい人付き合いに結びつけるのです。自分で記念日を作ってしまう。心に残るプレゼントをする30の方法。その23、たくさんの記念日はカレンダーに書き込めばいい。友人の誕生日をあなたはどう覚えていますか？まさか単純に頭で暗記なんてしていませんか？誕生日を覚えるということは特別難しいことではありません。しかし友人が多いとそれだけ覚える量も増え、誰がいつ誕生日かという暗記がごちゃごちゃになります。人間の記憶力は頼りないものです。もっと簡単に覚え、当日にきちんと思い出せる方法があります。カレンダーに書き込むという方法です。毎日眺めるカレンダーに〇〇さんの誕生日という書き込みを入れるだけでいいのです。カレンダーは毎日眺めますから、必ず当日に気づけます。 気づけばすぐ電話をして、今日誕生日だよね。おめでとうという一言だけで十分嬉しく感じるものです。プレゼントを渡さなくても言葉のプレゼントだけでもいい。頭で覚えるとうっかり忘れ、記念日を過ぎていることでしょう。カレンダーに書き込めばどんなに記憶力の悪い人でも忘れることはありません。たくさんの記念日をカレンダーに書き込み、おめでとうと毎日言えるようになりますでしょう。記念日をカレンダーに書き込む。心に残るプレゼントをする30の方法。その24。感動した体験話は立派なプレゼントになる。あの映画感動して泣いちゃった。あそこのレストランおしゃれだったよ。伊豆旅行は最高だったよ。とっても海が綺麗だった。自分がこれは良かったと感動した話は立派なプレゼントになります。あなたが感動したことは他の人も同じように感動する可能性が高いものです。感動した話は誰もが聞きたい。誰もが感動できる日常を求めているからです。自分も同じように感動したいから、人から聞く感動的な体験話は貴重な情報源になります。行動するための指標になります。感動したという映画はあなたも同じように心が揺さぶられることでしょう。見ようか迷っている映画があるとき、見た人から感動的な映画だったと聞くと、じゃあ私も見てみようという気になります。感動した体験を話すと、あなたのオーラが他の人にも伝わり、行動の追い風になります。おしゃれと感じたお店の雰囲気は他の人が見てもおしゃれと感じることが多いものです。おしゃれな雰囲気の中で食事をしたい人には貴重な話に聞こえることでしょう。伊豆旅行の話は実際に行ってみないとわかりません。旅行をして体験しないとわからない情報をただで聞けるのですから、実はとても安いことです。他人からの情報や感動した話などを聞くと、じゃあ私も行ってみようかなと参考になります。あなたが感動した体験はそれで十分なプレゼントとなるのです。感動した体験を話す。心に残るプレゼントをする30の方法。その25。体験談は人生を変えるプレゼントになる。私は24歳の時にレーシックという近視手術を受けたことがあります。近視を治すための目の手術です。以前は両目 0.1 という視力でしたが、視力が悪いせいで仕事に支障が出たり疲れやすかったりと悩みを抱えていました。そこで思い切って受けることにしたのです。手術のおかげで結果両目 1.5 になりました。術後の世界は別世界であり、帰りの電車からの風景に強く感動したものです。すべてがはっきり見え、窓の外の風景はこんなに美しかったのかとずっと眺めていました。この話を友人にすると、興味を持っている人が多く、いろいろ話を聞かれることがよくあります。私の男友達の一人に特に興味を持っている人がいました。話には聞いたことがあるけどどうなのとかなり聞かれたことがあります。いくらかかった？怖かった？どのくらい痛いの？どのくらいの時間で終わるの？視力は元に戻らないの？受けようかどうしようか迷っている人には、身近にすでに受けている人がいたので話を聞きたくて仕方なかったのでしょう。1時間くらい質問の嵐に遭い、警察から尋問を受けているような気分になるほどでした。さすがに1時間ともなれば話に疲れていました。その数ヶ月後のことです。その友人は再び私の前に現れ、なんと本当にレーシックを受けたと言います。もともと 0.1 もなかった両目の視力が 1.0 以上になり、世界が変わったと言います。術後私にこう言いました。水口さんの話が一番参考になったよ。水口さんがいなかったら絶対に怖くて一生受けていなかっただろうね。ありがとう。そう言ってくれたのです。私は体験談を話してよかったなと思いました。自分が話した体験談が他人の人生を変え、人生をプレゼントできたからです。体験をしたいけれど怖くてできないことは多くあるものです。テスト、手術、失敗、失恋、失業。すでに自分が経験済みなら、その体験談は他人の人生を変えるほどの力を持つプレゼントです。私はお客様からハッピーライフスタイルで人生が変わりましたというお便りをいただくことがあります。ハッピーライフスタイルでは私の体験談をよく例として出しています。体験談が誰かの役に立ってもらえればいいなという願いからです。誰かの勇気や励ましになっているとわかると私も嬉しくなります。体験談を話してよかったなと思うと、さらに私は行動的になります。さらにネタを増やしてたくさん体験談を話していきたいと思うからです。体験談で人生をプレゼントする。心に残るプレゼントをする30の方法。その26。プレゼントは朝がベストタイム。あなたはプレゼントをいつもどの時間帯に送っていますか？もしかして送る時間なんて特に気に留めていないのではありませんか？プレゼントを送る時間帯は大切なポイントです。送る時間帯が感動を左右すると言っても過言ではありません。自分がプレゼントを受ける身になればすぐわかります。プレゼントは朝送るとベストです。朝におはようと言った次の瞬間にプレゼントを送ることができれば一番いい。すぐ言ってもらえると覚えていてくれたんだという感動は大きくなります。朝にプレゼントをもらえると、その日一日はずっとハッピーな気持ちでいられるからです。朝一から素晴らしい気持ちで一日をスタートできますね。ハッピーな気持ちで朝をスタートできれば、一日中仕事や勉強もはかどります。幸せな気分に浸る時間も長くなります。夜に送るのも悪くはありませんが、受け取ってすぐ寝てしまうのではもったいない。感動の余韻を味わう時間がありません。嬉しくてもすぐ寝てしまえば朝になって忘れています。感動に浸る時間は長ければ長いほど印象にも残ります。少しでも感動する時間を長くするために朝がベストタイムなのです。おはようと挨拶をした次の瞬間に渡しましょう。プレゼントは夜より朝する。心に残るプレゼントをする30の方法。その27。肩を揉んで癒しをプレゼント。勉強でも仕事でもずっと机に向かっていると、だんだん肩が凝ってきます。いつの間にか肩に力が入って疲れてきます。自分では疲れていないと思っても、いつの間にか肩は硬くなっています。そんな時、肩を揉んであげると喜ばれます。肩を揉むことで癒しをプレゼントできます。お金も時間も不要です。子供から大人まで誰でもできることです。肩を揉んでもらえると癒されてほっとした気分になります。肩を揉んであげて癒しをプレゼントする。心に残るプレゼントをする30の方法。その28。プレゼントをする人がプレゼントをされる。私はいつも誰からもプレゼントされない。プレゼントなんてもらったことがない。そういう人は決まって誰にもプレゼントしていない人です。誰にも与えていないから与えられることがないのです。与えられる人になるには、自分がまず与える人になることです。 プレゼントされてから送るのでは遅い。まず自分から先にプレゼントをして豊かさを与えるのです。与える側になるとどんどん豊かさを与えられるようになります。種をまくから花が咲き、自分に豊かさが返ってくるようになります。自分だけが得をしようとする考えは一番損をする生き方なのです。まずプレゼントをする側に回る。心に残るプレゼントをする30の方法。その29。普段恥ずかしくて言えない言葉はプレゼントのタイミングで伝えよう。父や母、恩師への感謝の言葉は普段は恥ずかしくてなかなか伝えられません。ありがたいと頭では分かっていても口に出して言えるかというと別です。日常では恥ずかしさが邪魔をして感謝の言葉がなかなか言えないのです。こういう言葉はプレゼントをするタイミングで伝えると効果的です。今までの感謝の言葉をプレゼントに添える手紙にしたため文章にして伝えましょう。向かい合って言えない言葉を勇気のない自分に嘆くことはありません。誰でも恥ずかしいと感じることです。手紙に書いて伝えるならあなたにもできるはずです。プレゼントは気持ちを伝える機会です。普段恥ずかしくて言えない言葉はプレゼントのタイミングで伝えましょう。プレゼントは普段はなかなか言えない本当の気持ちを伝える絶好の機会なのです。普段は言えない恥ずかしい言葉をプレゼントのタイミングで伝える。心に残るプレゼントをする30の方法。その30。最高のプレゼントとは泣かせることができるプレゼント。プレゼントをして泣かせたことがありますか？最高のプレゼントとは相手が泣いてくれるプレゼントです。簡単に思え、なかなか難しいですね。プレゼントは普段の雑談をヒントに考えることが基本です。雑談では相手の好みや傾向が伺えます。しかし、泣かせるプレゼントという難しい課題になると、なかなか一筋縄ではいきません。もっと心に響くことが必要です。私が20歳の時、彼女に誕生日プレゼントをした時のお話をします。私の誕生日は7月7日で、彼女の誕生日は11月で、時期は異なっていました。当時はまだ私が留学生だったことから、夏休みの2ヶ月間しか日本にいることができませんでした。短い時間だったため、7月7日に2人の誕生日を合同で行うことにしました。2人の合同誕生日です。私が彼女に何をあげようかが、実は結構あっさり決まりました。彼女が泣いてしまうくらい心に残るプレゼントは何かなと考えると、まず思い浮かぶものがあったからです。彼女にプレゼントした贈り物はプロポーズでした。当時、彼女と真剣に結婚を考えていました。好きという気持ちはもちろん妻となった時に家事選択、マナー、礼儀、考え方など人としてできる人だったからです。人として内面がよく磨かれている人でした。女性の内面に惹かれてしまったのです。もうこれ以上の人はいないと思っていました。私には気になっていることが2つありました。いつ渡すか。何を渡すか。泣かせるために大切なのはタイミングです。だからこそ誕生日というタイミングが一番だと思ったのです。泣かせるためにさらに大切なのは何を贈るかです。だからこそプロポーズという誕生日プレゼントこそが最高だと思ったのです。プレゼントを受け取った彼女は喜んで泣きました。今までいろいろな人に誕生日プレゼントをあげましたが、あれほど泣かせたのは初めてでした。これが私が今までで一番成功を収めたプレゼントです。泣かせるプレゼントをする。心に残るプレゼントをする30の方法。まとめ。その1。物ではなく気持ちを送る。その2。贈り物は物の大きさより気持ちの大きさで決める。その3。金額の代償でプレゼントを選ぶのはやめる。その4。プレゼントには必ず手紙を添える。その5。誕生日プレゼントは前日に送る。その6。発送予約サービスを利用する。その7。そばにいる相手なら直接手渡して送る。その8。恥ずかしい時こそ直接手渡す。その9。歌を送る。その10。残るものより残らないものを送る。その11。本をプレゼントする。その12。花をプレゼントする。その13。喜ぶというリアクションをする。その14。具体例を挙げて感謝を伝える。その15。値札を外してから送る。その16。元気をプレゼントする。その17。気が進まないのに無理やりプレゼントをするのはやめる。その18。プレゼントは突然渡す。その19。相手がお返しするときのことを考え、高価なプレゼントはしないようにする。その20。渡すときには二人きりのときに渡す。その21。プレゼントを渡すために早めに投稿する。その22。自分で記念日を作ってしまう。その23。記念日をカレンダーに書き込む。その24。感動した体験を話す。その25。体験談で人生をプレゼントする。その26。プレゼントは夜より朝する。その27。肩を揉んであげて癒しをプレゼントする。その28。まずプレゼントをする側に回る。その29。普段は言えない恥ずかしい言葉をプレゼントのタイミングで伝える。その30。泣かせるプレゼントをする。